とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、種メガネのコーナーでございます。
はい、
終わりました。1週間お疲れ様でした。
はい、お聞きいただいて、お聞きいただいてくださった方、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、いつも通りね、週刊ドラマ語りではドラマの話をして、イベントレポートでは週刊総合展の話をして、30分読書では小沢健二さんの話をして、はい、で、野良大学では学校の話を知らせたという1週間でございました。なんかたまたまなのかもしれないですけど、まあ、ドラマで美味しい給食の話をして、野良大学でね、学校の話をして、学校の話が重なってきましたね。池田さんのなんか興味範囲がそっちに寄ってるってことなんですかね。
まあ、給食は俺じゃないから、あんま関係ないですけど。まあ、
図書館総合展の話もね。ま
あ、
はい。
まあ、でも学びの場所というか、その人が出会う場所として、うん、まあ、図書館っていうのもあるし、まあ、学校っていうのも、まあ、ほんのつっても2、30年前なのかな。やっぱ学校って地域社会の、ハブになってる場所ではありましたから、
うんうん、
まあ、そういう場所に人が集まるっていうのは、まあ、本来的というとちょっともう時代が違うから難しいけど、まあ、そういう意味は、ね、今でもその防災的な意味合いでは学校って場所がまだまだね、体育館に集まるみたいな、はいはい、賛否ありますけど、そういうふうな場所でもあったりするので、
うん、
学校がハブになっていて言ってた時代はあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、この、ね、少子化の時代において個人の時代と叫ばれているような社会の中でどこがハブになるのか、もしかしたらもうハブなんてものはいらないのかなんていう気もしなくもないですけど、そのどう思います？間に入る場所ってどれぐらい重要だと思います？
いや、重要だとは思いますけど、なんかまあ、すでに、世の中においてはかなりの数あるとは思っているので、それをまず、なんですかね、見つけることからって感じですかね。
うんうん、例えばどういうところ？
ハブになるっていう意味合いで言うと、あらゆるスペースがそうだと思うんですよ。例えば言ってしまえば東京駅の駅前に広がっている広場とかもハブになる可能性はある。そこに何のコンテンツを載せるか、どういうつながりを作る仕組みを作るかっていうことですので、まだやってないところっていうのもいくらでもあるし、すでに既存のさっき言ったような、まあ、図書館であったり学校であったり、あと公民館であったり、まあ、もしかしたら病院とかもそうかもしれない。そういったところをどう捉えるか、どう自分なりに、手を加えていくかっていうことだとは思います。
まあ、そのなんで学校とか図書館って言ったかというと、その行きやすいかどうかっていうその精神的なイメージだと思うんですよね。で、
うん、
これまあ人によるって言っちゃそれはまあ人によるし、図書館も大体住んでる人の1割から2割ぐらいの人しか利用しないらしいんですよ、
うんうんうん、
カード持ってる人が2割ぐらいだっていうふうに言われてるらしいから、だからそういう意味で言うとなかなかそのみんなが共通して使う場所、まあ、それこそ新宿駅がハブですって言われたらそれはまあ交通のハブではあるけど、
うん、
あそこでコミュニケーションを取るわけにはいかないわけですから、だからみんなの行きやすい、まあ、それが何パーセントか分かんないけど、そういうふうな、まあ、やっぱり物理的な場所って結構大きいから、
うん、
だってね、誰しもがお家に帰るじゃないですか。やっぱりホームって必要なわけで、まあ、そういう意味合いで言うと誰かと誰かと交わる場所っていうのはなんか、まあね、本当は仮想空間とかであると楽ちんなんだろうけど、なかなか全世代でそういうことを実現するわけにもいかないと思うので、まあ、サードスペースとかなんかそういう言い方もしますけど、そんな場所が、まあね、あちらこちらに今ありますが、そういうのがもうちょっとこう世の中で目立つようになっていってもいいのかななんて思ったりしますかね。
うんうん、まあそんな、
はい、
そんなこんなですよ、はい、そんなこんなで学校とかを扱っているわけでございますけれども、
うん、はい、じゃあ終わろう、はい、
では、
種ラジ、はい、では岩崎さんが音楽を準備してくださってる間に、
はい、
種ラジは、公式サイト、それからポッドキャスト、ノートなどでも配信をしております。皆さんの自由な形でお聞きいただければ、できたらポッドキャストでお聞きいただけますと配信直後にね、お楽しみいただけるかと思います。ツイッターでは、配信の情報ですとか、ちょっと気になったイベント、 岩崎さんのツイートをいいねするなどね、ツイッターで機能がございますので、そちらの方もご覧いただければと思います。
助かります。
はい、では、今週の気になった曲をお聴きいただきながらエンディングとなりますが、岩崎さん、
はい、
今回は、
ちょうど今回紹介した小沢健二さんのアルバムとちょうど同じ日にですね、長谷川博士さんという方、先々週か、崎山壮志さんとの、まあ、コラボ曲の緩急という曲を紹介しましたけど、長谷川博士さんのエアニニというアルバムが出まして、それも全部素晴らしいんですけど、その中のまあリードタイトルというか、うん、先行して出された曲が、まあ、PV もね、MV か、ミュージックビデオもなかなか、なんだろうこれはっていう感じのアルバム、映像になってるので、
それも。あえて言葉にすればどういう風になりますか？
なんかピアノを弾いている人がどんどんどんどん移り変わっていくんですよ。いろんな人に移り変わって、カメラその背景もどんどんどんどん変わっていくっていう繰り返しの表現なんだけど、その中でまあ、タイトルあなただけっていう、あなたっていうものがどんどんどんどんいろんな人にいろんな立場のいろんなところに移り変わって、他者から見た時のあなた、自分自身があなたっていう風になってるみたいなところを多分表現したものになってるんじゃないかなって、まあ、歌詞と合わせて、歌詞もまたこれがすごいんですよね、長谷川さん、本当歌詞もすごいので。
どうすごい、一言で言うと、
なんだろう、まさしく、まあ正しい意味における詩、ポエムとしての、文学的な詩になっていると思いますので、読み解きがいもものすごくあるものだと思いますので、ぜひ、歌詞も合わせて、できればアルバムも、僕アルバムも買いましたけど、アルバムも買っていただくといいかなと思います。ということで、今回のエンディング曲は、長谷川博士さんであなただけです。
はい、今週も皆さんお聞きいただきましてありがとうございました、
うん、
はい、それではまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。